は由意識について、お話をしたいと思います。
やっぱ何回もね、
話をしないと、
野沢さん残念だったね。
わからないことなので、ですね。で、まあ、由意識っていろいろ難しいように考えてしまうとね、難しいですけど、簡単に言えば、ね、由意識とは、ですね、目の前にいる相手は自分の姿だと。非常に簡単でしょ？シンプルになりましたよね。
もうわかるんだけど。
目の前にいる相手は自分の姿なんだと。
ちゃんと見ないで
生
きてきたね。
これが由意識だということです。なぜならば、まあいろいろ難しい話をしてもわからないので、私の心というメガネを通して世界を見ているからですね。青色のメガネをつけたならばですね、世界は青く見える。赤色のメガネをつけたら世界は赤く見える。黄色のメガネをつけたら世界は黄色に見えるわけです。ね。だから世界が赤く見えたからといってですね、実際の世界が赤いわけじゃないかもしれないんですよ。自分の目がね、自分が赤い眼鏡をつけているから赤く見えているのかもしれないわけですね。
自分の都合で。
はい。あ、そうそうそう。そこで、由意識の特徴としてですね、大きく2つありまして、1つは、執着のないところはですね、これ無垢無機って言われるんですね。ね、無垢無機と。無垢っていうのは、覆い隠すことがないってことです、ね。例えば、この伝統に私は執着していませんので、この伝統を私が見たときにですね、ありのままに見えるってことです。ね、ありのままに見える。このホワイトボードに私は執着しているわけではないので、このホワイトボードを私が見たときはですね、このホワイトボードはありのままに見える。ありのままに見えるっていうことは、皆さんもですね、この伝統に執着することがなかったならば、私が見ているこの伝統と皆さんが見ているこの伝統は、同じものが見えているってことになるんですね。ホワイトボードも同じですね、私が見ているこのホワイトボードも皆さんが見ているホワイトボードも同じホワイトボードが見えるんです。ところが執着しているものに対してはありのままに見ることができない。これをうぶくむきって言うんですね。例えば、私は農家の方の農地を見てもですね、ありのままに見える。なぜは執着してないし、自分のものでもないから。だけど、実際に苦労してですね、農地を広げていった農家の方から見れば、その農地というものをありのままに見ることはできない。ね。だから、うぶく、隠している。ね。その真実を覆い隠されている。だからどうしても、冷静に見ることができない。だから私たちが見ている世界っていうのは、 冷静に見ることのできるものと冷静に見ることのできないものに分かれるんです。
執着があるかないかね。
そうそうそうそう、うん、
そうか、執着があると見え方が違う。
そうそう、見え方が違う、うん、ね。だから目の前の相手をですね、目の前の相手を見た時に、ね、気になるところとかね、あれって思うようなところは明らかに執着のあるところなんです。
あれってい
う、こうね、そう、引っかかるところがあるものは必ず執着がある。そうなんですよね。だから私たちは世界をどのように見ているかというと、こう引っかかるところのあるところと引っかからないところとで見てるんです。
そうかって
。で、引っかからないところは気にもならないんですよ。例えばここに伝統があろうがなかろうが、私たちは気にならない、ね、執着ないから、ね。ここに、ホワイトボードが、まあこれは皆さん見てるからね、まあ、気になるとは思いますけど、当然なかったらね気になるとは思いますけど、まあ、特に執着していないとしたならば、そこでそれが目に入ろうが入る前が気になることはない、無無く無くだ。だけど相手の姿を通してこれはって、ね、気になる、気になるっていうのが囚われているっていうことで、この執着の執ですね、執っていうのは囚われって意味です。囚われている、くっついてる、ね、その囚われが相手にこうくっついてる状態、これは必ずですね、その相手を通して自分の姿が見えているんです。ね。だから、有意識を正しく知るためにはですね、気になったところ、相手の姿を通して、ね、なんであんなことをするんだろうとね、例えば、どうしてね、私が話をしたのに返事をしてくれないんだろう。
そうだよね。
そうそう、それは相手の姿を通して自分が見えてるんです。
だって返事するよ。
そう、その自分っていうのがどのような自分かということが大事なんです。
まっしゃねえかって。
いやいや、だからそうそうです。自分はちゃんと、
今始まった話じゃないから。
自分はちゃんと返事しているようじゃなくて、有意識っていうのは、ね、相手の姿を通して自分の姿が見えてるんです。で、この場合、私はね、挨拶をしたのに返事をしてくれなかった、ね、ああ、私も返事をしないのかなと、このように見るのは間違っております。わかりました。
相手の返事しないから自分も返事しないのかなって思うのを間違ってる。
そうそうそう、うん、
同じことではない。
いいですか。だから有意識っていうのは相手の姿を通して自分の姿が見えているってことなんです、うん、ね、相手の姿を通して自分の姿が見えている、うん、相手が、私がね、挨拶をしたのに相手が返事をしてくれないからといってね、返事をしないものが私という意味ではないんです。そうじゃなくて、相手の姿を通して何かが見えてるんですよ。ここがポイントなんです。何かが見えてる、それが気になってるんです。ね、返事をしないっていうことが気になってるわけじゃないんです。返事をしないことを通して何かが見えてるんです。それを知らないと有意識を知ったことにならないんです。
なんだろうかこりゃ。でも問い過ごしてきてるよ。問い過ごしてる。前でのことだから。私なら。
ここがすごく大事なところです。 だから唯識を知るっていう場合ね、多くの場合この唯識は禅宗で教えられているので、うん、禅宗っていうのはですね、その静かな場所で目をつぶって心を見つめるわけです。その心に映っているものが唯識なんですよ、ね、だから目の前の形のあるものが唯識に映っているものじゃないわけ。そうじゃなくて相手を通して見えているものが唯識なんです。例えばこの場合どう何かというとね、私が挨拶をしました、挨拶をしてくれなかった、ね、その時に相手の姿を通して相手が私のことを、私の存在をないがしろにしているように感じるわけ。ここなんですよ。ああ、私はないがしろにされるような人間なんだと思いたくないから腹が立つんです。
返事をしてくれなかったことに無視してるわじゃなく、
はい、わかります。唯識っていうのは、例えばお金が貯まってる人がね、時計の針を聞いたらね、直近直近直近直近直近性直近性ってこう聞こえるってことなんです。同じ音が直近直近直近直近って聞こえるわけ。ね、お金がねない人はね、借金借金借金借金して、あの借金どうすんだどうすんだっていう風に聞こえる。これが唯識なんですよ。ね。例えば同じ人が挨拶をしておはようって言っても返してくれなかったと。そしたら、あれ何かね考え事でもしてるのかなとかね、この人はこういう人なのかなというふうに見るかもしれない。でも私はそれを見て、ん？こうね、気になった、こう気になった。
自分もそうだと思えばいいの。じゃあ
気になったっていうのが、その相手の姿に自分が映ってるんですよ、ね、これはないがしろにされたっていうふうに私は感じたるはず、感じたからんってなってるわけ。私はそんなないがしろされるような人間じゃないと、うんってね。っていうことは、相手の姿を通して自分が映ってるっていうことは、自分も相手をないがしろにしてるっていうことなんです。わかりました。
わかんないね、自分はそうやってやってんのね。
はい。
自分は。
そうそうそう、うん、ね。で、自分が相手をないがしろにしているから、相手っていうのは別にその相手だけに限らずね、そういうないがしろにするような業を持ってるから、相手のやった言動を通して自分がないがしろにされているように感じる、
感じる、ね、
はい。で、ここで大事なのは唯識っていうのはですね、世界を通してあなたの姿を教えてくれている。だから、この場合ですね、あなたの姿がこう映ってるんです。相手の姿を通して。それは形は違いますよ。私はちゃんとね、挨拶されたら返事をする、ね。それは当然ですよ。やってますよと。だからあなたと同じようなことはしないって思う。だけど、その相手の心をね、私たちは測ってるんですよ。ね。相手の言動は見えるけど、どんな心でやったかっていうことはわからないんです。だけど私たちは判断しますよね。例えば、私がある人にこうね、手紙を書くわけです。はがきを書いて送るわけですよ。そうするとね、その方は言うですよ。先生はね、上から目線だ。ね、僕別に上から目線で書いたわけじゃないですけど、その人は上から目線だっていうふうに受け取ってるわけ、ね。それを決めつけてるんですよ。これ思い込みっていうんです。ね、ね、書いた私が上から目線かどうかっていうのは、私に聞いてみないとわからないことなのに、その人は私の書いた文章を見ただけで上から目線だと判断したんです。それはあなたの由意識ですよねってことなんです。
上から目線っていうことにとらわれてる心が、
そう、上から目線ということにとらわれている心があるし、うん、その人は物事を上から目線で判断してる人なんです。
誰にでもかい？
誰にでもそうなんですよ、うん、ね、つまり上からこう見下ろしているわけ、いつも。だから荒屋敷の中に上から目線という業が収まって、うん、ね、人のやっている言動を通して上から目線というものが映るんです。だから由意識の恐ろしさはね、自分の口から出しているものは自分の心を言ってるのと一緒なんです。相手の姿を通してね、なんでね先生は上から目線なんだろうって言ったら、いや、あなたが上から目線だっていうことを言ってるだけなんですよ。でも先生はっていうふうに、こう、この人はっていうふうに分けようとする。自分じゃない、これがねポイントなのは、有意識のポイントなのは、自分っていうのはね、何かしらの不安を抱えてるんです。不安っていうのは、例えば私はもしかして上から目線で行動してるんじゃないかっていう不安があったりするしますね。でも本人はその上から目線であるっていうことを無明によって隠してるわけ。自分はこう闇に隠して見えないようにしている、ね、で本当はその人自身がいつも上から目線で行動している。なんでか、それはいつも自分は価値のない人間だと思ってるからなんですよ。
価値のない人間はなんで上から目線？
価値のない人間だと認めてしまったら生きていけないんです。私たちが生きていくためには存在価値というのが必要なんです、ね、ところがその人は物をもらっても物をいただいてもね、物を買ってもその物を大事に使えないから物の価値が下がっていくんです。その人のいただいたものは全部ゴミになってしまう、私の触れたものは全部ゴミになってしまう人間って価値のない人間でしょ。どんなに価値のあるものをいただいても全部ゴミに変えていくような人って価値のない人間じゃないですか、ね、だから誰よりもその人は自分は価値のない人間だと思っている。
こう、ね、自分で思ってないでしょ。
ええ、無意識なんですよ、ね、心の奥底ではそういうものだと思っている。だから人生が投げやりなんですよ、ね、ところがその自分はそんな価値のない人間であるっていうふうに認めてしまうと生きていけないわけ。なぜなら価値のないものは捨てられるからなんです。だからその人自身はいつも人から見捨てられるんじゃないかという不安で胸がいっぱいなんですよ。だから何とかして表面上は価値のある人間だということで人に気を使って、ね、なんかこれ作った、シフォンケーキを作ったからどうぞとか、これ料理作ったからどうぞとかっていうことでこう出して、そして自分は価値のある人間だっていうことをアピールしてるわけです、ね、そうやって、自分は上に立って、ね、人よりも価値のある人間なんだっていうふうにしないと不安なんです。捨てられそうです、ね、そういう自分の姿が相手を通して見えたわけ。ところが自分はそんなね、人を見下している人間とかバカにしている人間と思いたくない。
でも先生分かってますよね。
分かってますよ。いや、分かってるっていうのは薄薄はね、
あの人って上から目線だわって私よく思う時なんですけど、でも自分自身も上から目線で見てるなって思う時もあるし、
それは誰もがそういうふうに気づくわけじゃないんです。あの人上から目線だわ、でも私も上から目線であるっていう時もあるしっていうのは、そこそこ無明が破れてないとそう思わない。これは聴聞を続けてきたからね、そ知るまじたとえとがある人なれど、我が過ちはそれに勝れりと。人の振り見て、我が振り直せと。こういうふうに、人のことは言えないなっていうふうに思えるんであって、 それは聴聞をしてこなかった人は当然ですね、私はやってないって思ってます
分別心がはっきりしてる、
ね、そうそう、私はやってない、
分別心が薄くなってきたから自分もやってるしなっていうことが気づくようになったってい
うこと、そうそうそう、だから相手の姿を通して自分もやっているなっていうことは自分自身がある程度見えてないとそうは思わないです。だから普通はそんな風には思いません。だってそんな風に思ったらさ、人をバカにできないじゃん、人を責めれないじゃん、だって自分もやってるんだもん、
あんたはどうってなる
ね。例えばこう大冗談に構えてる、本当に先生は上から目線だわって、ね、そういうふうに言えてしまうのは自分は上から目線だと思ってないから言えるんです。わかりますか？
自分は上で、ね、目線だと思ってないの？そんなこと言って言ってると
思う。ええ、思ってないです。だから自分は上から目線だと思っていたら人のことを上から目線とは言えないわけ。わかりますか、ね、
自分が思っていたら人のことを上から目線とは言えない。
そうそうそう、はい、自分もね上から目線、つまり自分は上から目線にならないように気をつけているけど、それでも上から目線になってしまうなぁと感じている人がですよ、ね、相手の姿を見てね、なんで上から目線なのと、ね、もう本当にさ、いつもこの場所を通ってるんだから私のところに訪問したらいいでしょうと、そんなことは言わないじゃないですか。それこそね、そのなんで何の気になってるんですかと。
何ちゅうしくんでてるんです
か。ね、上から目線じゃなければそんな発言って言えないじゃないですか。だけど自分は上から目線であると思ってない。
思ってないこと言うわけ？
はい。
思ってないけど言うの？そうやって。
上から目線だと思ってない。思ってないっていうのは自分の姿は全て闇に閉ざされてるから。
閉ざされてるから。
ないけど口に出して言うっていうことは健全精進の層で、いい自分はそんだけ分かった人間だよっていうことを
言いたいの。
だから人のことをね、上から目線だっていうふうに言うっていうことは、うん、自分は上から目線じゃないから言えるわけ。いや、ないからっていうのはないと思ってるから言えるわけ。
ないと思ってるから。
そのこと、それは知らない。
例えばテレビを見てさ、ある人がね、バカじゃないのとかっていうふうに言う人がいるじゃないですか、そばに。
テレビで言ったでしょ、
ね、こんなことなぜわからないのかってね、ね、でもさ、その人に言いたいわけじゃないですか、なんで使わないものをわざわざ札幌からね、ね、持って帰ってくるの、バカじゃないのと。でも人のことをバカじゃないのって言いながら自分はバカなことしてるわけです。でも思いっきり言うでしょ、バカじゃないのっていうふうにね。そう。それは自分の姿が見えてないから言えるんです。
上から目線だよなと感じて、ちょっと上から目線だよねと話をしてる。で、自分も上から目線のところあるしなと思うんですけれど、その時に上から目線だよねって言ってる時の自分の心の状態ってどんなんなんですか。
だからまずね、上から目線だっていうふうに人を指摘する時はね、そんな、なんでそんな簡単なことも直せないんだっていう気持ちで言ってるんです。だけど自分が上から目線だっていうことに気づいていながらね、簡単には直らないじゃないですか、そんなことね。 自分はそんな上から目線でいいなって思ってないですよ。上から目線は良くないなと思って謙虚になろうと思っても上から目線になってしまうじゃないですか。そんな人が相手の上から目線の言動を見たとしても、まあね、その人も本当に上から目線と気づかずにこういうふうにやっちゃってるのかな、まあでもそういうこともあるよね、人間だからってなるじゃないですか。
私もあるけど、あの人も上から目線で、あの何をじゃなく、うん、いや上から目線で、でも私も上から目線とかあるから、まあこれはしょうがないなっていう感
じ。そうそうそうそうそうそうそうそう、しょうがないよねっていうね。つまりなんか分かってないから教えてあげたいみたいな気持ちで指摘するんですよ、ね、だけど自分だってね、だから自分の姿が見えたらですよ、自分が頭で思い描いているように生きていくことはできないわけ、ね、そんなその善人のように振る舞えないんですよ私は。だからそういうことが分かってくると、自分を棚に上げて人を責めることはできない。ところがそれができちゃうんです、人間って。なんでできちゃうかというと、自分の姿は闇に閉ざされてるからです。これが無明なんです。だから皆さんこうやって聞くでしょ、聞いたとき、ああそうだ、私はやっぱり悪いところもあるんだな、間違ってたなって思うじゃないですか。ところが釧路へのね、道中寺はてるてるみちみち曇る、家に着いたら雨風じゃんってね。そうでしょ、ここで聞いたとき、ああね、そ知る町たとえとがあるね、だんだんなれどとね、我が過ちはそれに勝れにと思って帰るのに、実際釧路に帰って旦那の姿を見たら、もうって心が起きて、ねえ何を考えてるんだっていう心が起きてくるんです。それはなぜかって言ったら、都合の悪いところがだんだん見えなくなってくるから。
自分の、
そう、だからこれ聞いている時はね、寺はてるてるなんですよ、ああ間違ってた間違ってたってこう思うんですけど、ところがね、その家に帰ってみると、はいはい、その都合の悪いところがいつの間にか消えていって、そして大冗談に構えて人の悪いところが平気で責めれるようになってるわけ。それが無明なんです。
闇に隠されてるわけね。
それてるてるから
はいはい、一
日曇る、曇るところまでに、でもうかなり汚れてきてるんですか。
そうそうそうそう、もうだ、もう分かんない、もうだんだん分かんない、都合の悪いところはだんだん分かんない。あれ何の話を聞いてたの。
よく聞いて、先月そうだったの、ここで聞いた時はそうだよなと思って、で次の朝ふっと目覚めた時、あれ昨日土井さんちで何話聞いたっけと思ったのね、全然分からなくって。
それここあのありがとうございますって出た途端にもう曇っちゃってる。いやもうみんなそうだから、ハリマさん一人がそうじゃない、そうなんてないんだから。
隠されて
る。そうだから。
これが無明なんですよ。だから今聞いてるときはそうだそうだと、相手の姿を通して自分が映ってるんだ。そうだそうだって思ってるけど、それがだんだん消えていって。ね、
照らしてる、
あ、大丈夫ですか。ね、その消えていっていつの間にか、なんですかね、その相手を大冗談になって責めてる。これが無明というものなんです。
それだけ業の力が強いですよ。
はい、それだけ私たちはですね、悪人は見捨てられると思ってるんです。悪人は見捨てられるんだと、
だから善人でいいよ。
そう、善人でなければならないってところに立ってるんですよ、ね、ところが仏教を聞いていくと、ね、自分の悪がだんだんと見せつけられていくわけ。特別に自分は極悪人だっていうふうに知らされるわけじゃなくて、自分が見ている悪と同じようなことを自分もしているってことなんです。だから人間ってね、大したことがないなって分かってくるわけ。自分っていうのはね、大した人間じゃないな、そんなさね、バカにされたからってダーンって腹を立てるような、 そんなすごい人間じゃないじゃないかと、ね、人を責めれるような、人を見下せるような、そんな上等な人間じゃないんですよ、ね、やっぱりみんな、あーね、みんなと変わらないような、ね、ものが私なんです、ね、
そこをやっぱり、いや自分は違うという思いがやっぱり苦しくさせるんですかね、
まあ、自分は違う、そう、自分は違うと、自分はこんなに頑張ってきた、苦労してきたから、だから周りの人たちと比べて自分は上じゃないといけないと、ね、下だと嫌だと、負けていたら嫌だと、こういうふうに思っちゃうんです。
頑張れば頑張るほどその気持ちは強くなっちゃう、
ね、まあ頑張れば頑張るほどじゃなくて、ね、その自分はその自分の中にね、悪人は見捨てられるっていう気持ちが強ければ強いほど頑張ってしまうんです。頑張れば頑張るほどっていうことじゃなく、その自分の中でね、例えばちょっと嫌だってことはさっと捨ててしまうとかね、もう見捨ててしまうっていうことをこう繰り返してきた人は、やっぱり何か一つでも人に迷惑をかけてしまったら、欠点があったら自分はもうダメなんじゃないかって思っちゃうわけ、ね、そうするともう迷惑をかけないように、かけないように振る舞わなくちゃいけない、常に気を使って人に迷惑かけないように、かけないようにこう頑張っていく、ね、このだけど真実から言ったらですよ、なあ人間ね、人に迷惑をかけなくてね生きていける人なんていないんです。いないんです。誰一人いない、
うん、
そうでしょう。だって迷惑の考え方を考えてみてください。この電気一つだってね、誰かが一生懸命こう電力会社の人が電気を送ってくれるから電気が使えるんですよ、ね、ガスだってね、ガス会社の人にねがこう、なんていうんですかね、一生懸命頑張ってくれてるからガスが送られてきてるんです、ね、人は一人では生きていけないんですよ。無人島に行ってみてください。生きていけますか。
すぐ死んじゃう
ね、食料だって自分で取ってこなくちゃいけない、家だって全部自分で建てなくちゃいけない、そうじゃないでしょ、うん、ところがお金を出してるからっていうことでいろんな人にお世話になってることを忘れてるんです。そう、私はお金を出してるから、だから電力会社の人はお金ちゃんと電気を出してくれて当然だと。そうじゃないよ、お金は出してるかもしれないけどね、みんな私のためにね、苦労してくれている人たちばかりじゃないですか。人は一人では生きていけないんです。みんなに迷惑をかけて、迷惑をかけてっていうことはお世話になって生きてるんです、ね、こんなに人に迷惑をかけながら生きている私はね、極悪人ですよね。だけど今までのうのうと生きてきたし、見捨てられなかったってことはね、こんなものでも生きてていいんですよ。
ありがたい話だね。
そう、
こんなもんでも生きてて、
ところが有意識なんです。有意識、自分がそういうものは生きていちゃいけないって思うから、うん、周りの人たちがなんとなく責めているように感じるんです。
うん、
完全精進の層を現じようとする姿っていうのは、その無明をかき消したくてやってるっていう姿な
の？その無明っていうのはね、無明っていうのは真実を隠す心なんです、うん、その奥にあるのが偽情っていう心で、偽情っていうのは、うん、その悪人は見捨てられると思う心なんです、うん、その偽情の奥にあるものが無情っていうんですね。全てはこれ無常につながっていくんですよ。わかりますかね。偽情っていうのは悪人は見捨てられるという心なんです、ね、これを死に例えるなら、悪人は死ぬ、善人は死なないと思う心なんです。無常っていうのは善人も悪人も関係なくいつ死ぬかわからないってことなんです。つまり私たちはもう無常が怖いんです。無常が怖いから自分の中でいわゆる死なないという そういう法則を作り出してしまうんです。それが善悪なんです。ね。だから善人は助かるけど悪人は助からないっていうのは、善人は死なないけど悪人は死ぬって意味なんです。私たちは当たり前のように今日ね、こう生きている、ね。でも心臓が当たり前のように動いていると思っている。でも考えてみたら、この命もですよ、いつ終わってしまうかわからない。帰り道ね、交通事故に遭って死ぬかもしれない。ね、突然の病気で亡くなるかもしれない。ね、その死の縁無量なんですよ。だけど私たちは全く死ぬと思わずに生きてるんです。ね、テレビではですよ、毎日毎日たくさんの人が亡くなって、フィリピンではね、まあいわゆる1000人以上の人がですよ、津波で亡くなってるじゃないですか、台風が来て。そういうのを見てもさ、ああかわいそうだなぐらいで終わるわけ。
人のことだと思ったら、
そう、明日は我が身とは思わない。なんでか、それはもう無意識のうちに私は絶対に死なないと思ってる。それが偽情なんです。私は絶対に死なない。なぜなら私は善人だからなんですよ。
いや私、前にも言いましたけど、すっごく私は特別な人間で絶対死なないと思ってたんですよね。
いや私もそう思ってました。私も善知識ですから絶対死なない。
すっごい善人が強いんですね。
そう、
ね、みんな同じ、
ね、だけど、あ死ぬんだなって思った。死ぬんだなっていうのは、今すぐではないけどね、必ず死ぬんだなということをこう思う、まあこうそれが知らされてくると偽情っていうのが晴れてくる。だから偽情って何かってね、つまりその偽情っていうのは死にたくないっていう心から、自分のやった善にこうすがる心なんです。こう自分のやった善にこうすがって、私は良いことをしているから、あの人よりは後に死ぬってことなんです。この人よりは後に死ぬっていう、この
作った全体。
だけど無常っていうのは関係ないわけ。自分は良いことをしようが悪いことをしようが、無常っていうのはいつやってくるかわからないっていうのが、これは真実なんです。ところがほら、東日本大震災がありましたと、多くの人がボランティアに行きましたよね。なんでボランティアに行ったの。やっぱり東日本大震災でね、いろいろ苦しんでる人がかわいそうだと思ってね、行ったのか。そうじゃないよ。本音は違う。本音はどこにあるかっていうと、不安になったからなんですよ。あの人たちはね、その東日本の福島の人たちは、特別悪いことをしていたから、地震にあったわけでもなく、津波にあったわけでもないんです。特別悪いことをしたわけではないんですよ。そう、無常だっただけなんです。そうそう、不安になるじゃん。私の方にも、日本に生きてる限りどこで地震が起きるか分かんないんですから、私の方にも地震がやってくるんじゃないかって思う。不安だから良いことするんです。そう、良いことをすれば、良いことをしていない人たちは地震にあって津波にあって死ぬかもしれないけど、ボランティアに参加した私は死なないんじゃないか。でも人はね、どんどんと亡くなって、人生いろいろ、ね、男もいろいろ、女だっていろいろ咲き乱れるのってね、歌った島倉千代子さんも亡くなった。人は必ず死んでいかなくちゃいけない。良いことをした人も悪いことをした人も関係なく死んでいく。それがどうしても認められない、怖いから。だから無意識のうちに自分の中で良いことをしたものはね、見捨てられない、死なない。悪いことをした人は死ぬ。で、私たちは悪いことを、私は悪いことをしていないから 大丈夫、ね、今は生きておれると、死ぬことなんてないんだと無意識のうちに思おうとするわけ。だからここを仏法を聞いていくとですね、真実が知らされていく。真実とは何かっていうと、真実というのは無常なんですよ。今死なないって思ってるけど、いつ死ぬかわからないものが人間なんだなっていうことがこう知らされる、ね、そうすると無意識のうちにこれ隠すわけ、こう真実をね、無常、いや無常じゃないと。そうするとそのいや、ね、仏教を聞くと悪人だっていうことが知らされる。悪人っていうことはいつ死ぬかわからない、やっぱりこう無常につながるわけ。そうするといやいや悪人と思いたくない。そうやって隠していくのがこれ無明なんです。ここまでよくわかりました。わかりました。
ていくと無常っていうのは必然的に受け入れられるんですか。
無明が晴れていくっていうことはですね、無明が晴れていくっていうことは無常を受け入れていくことになります。なぜ無常を受け入れていくかっていうと、それは永遠の生命が知らされてくるから。つまり肉体を失ったとしても私はこう続いていくんだな、これが知らされてくるからこそ無常が認められる。死んで終わりじゃないって思うから。で、偽情が晴れていく、無明が破れていく。そうそうそうそうそう。
死んだからすがりたいっていう気持ちがある。
そう。ね。だから永遠の命が知らされてくるから、私たちは人間必ず死んでいくんだなっていうこともわかるし、ね、その悪人でもいいかっていうふうに思えていくんです。そしてこの永遠の生命を知らせてくれるのが阿弥陀仏のお力なんです。そして永遠の生命とは何かっていうと、こう有意識なんです
よ。それが残っていくんだね。
そう、この有意識の世界こそたとえ肉体を失っても変わらず続いていくものなんです。だから有意識を知るっていうことはそのまま永遠の生命を知るってことなんです。つまり肉体が私じゃなくて、肉体に宿る魂が私だっていうことが分かってくるんです。だ、有意識で単なるこう物の見え方ってことじゃないんです。世界観が変わるんです。有意識を知るっていうことは、ね、この肉体が私だって思っていたものが、これが私じゃないっていうふうに知らされるんです。有意識っていうのは、有意識っていうのはね、有意識っていうのは肉体に魂が宿っていて、その魂を通して世界を見ているって意味なんです。私たちはこの肉体が私だと思っているから、この目で世界を見ていると思っているんです。で、この目で世界を見ていると、ね、だからこの現実世界に私の肉体があると、これが私だと思ってる。ところが有意識が分かっていくっていうことは、この肉体はロボットだっていうことが分かるんです。じゃあ私って何かって言ったら、この肉体に宿る魂が、これが私なんだ、ね、ちょうどこう私の肉体をガンダムだとすると、ね、 私っていうのはそのガンダムを動かしているアムロなんです。だからアムロはこのガンダムの中でメインカメラをこう見ながら世界を見てるわけね。だからガンダムは現実世界で、ね、新修正点を触りホワイトボードを叩いてるけど、アムロはガンダムの中にいるので、ね、アムロ自身が新修正点を触っているわけじゃないんです。そうそうそうそう。ロボットを動かして、ね、触ってるだけなんです。そういうこうショベルカーだったらこうロボットアームを動かしてこう土をこうなんですかね、こう運んでるだけなんです。
操作するものないうちにいる。
そうそうそう。それが私であり、これが本当の私であり、肉体を失ってもその私はそう消えることなく未来へと続いていく。だからこうやって赤ちゃんとなって生まれた時から人格があるんです。ね、だ性格が赤ちゃんによって全然違うのはその赤ちゃんごとに業が宿っているからなんです。ね、だからその赤ちゃんはその赤ちゃんでありながらもう生まれた瞬間から過去があるんですよ。もうすでに生きてきた過去があって今があるんです、ね、だから特別悪い子もいるんですよ世の中には。特別いい子もある、ね、だからね、赤ちゃんだからみんな同じように育てればいいってわけじゃないわけですね。で同じように育てれば同じようになるってわけでもなく、その過去があるんです。例えば特別悪業を背負って生まれてきた赤ちゃんはどんなにねいい育て方をしたとしてもやっぱりねなかなかいい子にはならないんです。反対にもう生まれつきもういい業を持ってる人はですね、もう周りの人からいい子だねいい子だねってね自然と言われて、もうお母さんが何にも手を加えなくてもいい子になるわけね。あの子かわいいや卵に目はなってね、あの子を育てた親みたいとかってね、こういうふうにね、まあこう歌もありますけれども、別にねその子を育てた親が素晴らしいからこんな素晴らしい子ができたわけじゃないかもしれないわけです。もともとその人の過去性がとても良かった場合ですね、生まれた時からその子はいい業を持っているね。だから生まれた時から業を持ってるっていうことは死んでからも業が続いていくっていうことなんです。
生きてる間に悪い種まきして悪業をさらにプラスしていくんですか。
そうですね、生きてる時に悪い業を作っていた場合は、まあ、なかなか次の肉体にありつきませんからね、長く苦しむことになる。でもその有意識っていう世界はこれ変わらない。だからこうずっと続いていく世界、永遠の生命こそ有意識なんですよ。そして有意識を知るってことは永遠の生命を知るってことであり、無常が破れていく、偽情が晴れていく、そして死を乗り越えていくっていうふうになる。まあちょっと長くなりましたから少し休憩をしますね。